さあ、ということでやってまいりましたけれどもね、早速ハッシュタグでね、中林宛にメッセージ来てますので、ご紹介したいと思います。月島さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
次回はエルデンリングと聞いて、こんなこともあろうかと発売日からプレイして中林ルールでクリアしました。
お
ー、とはいえルールを意識したわけではなく、クリアまで夢中で80時間ほど駆け抜けた感覚でした。いや、そら恐ろしいゲームですね。お二人の感想、阿鼻叫喚楽しみにしておりますということでいただいておりますね。
はい。
まあ阿鼻叫喚はするゲームだとはまあ私も思いますけれども、うん、はい、ということで月島さん、収録する30分前にツイッターでツイートいただいてますね。どうもありがとうございます。ありがとうございます。ということでね、うん、エルデンリング絡みでもう一つ、
はい、
黒猫サンダルさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
リクエストするのが早かったばかりにプレイ時間の見積もりが甘く失礼しました。
いえいえ。
採用後なぜか悪夢を2回見ました。まさか、カジさん？次回の壇の裏レポート期待してます。ゲスがおって書いてある。いいね。
ねえ。
いいね。俺、今までずっと封じてた言葉があるじゃん。
はいはい。
その、やっぱ、ね、俺が何がしか嫌なことというか、なんか、ポーンとすごいキラーワードが飛んできたら、俺もキラーワードで返す名言があったんだけど、
ね、今ちょっ
と封印せざるを得なかったんで。
そうですね。
ということで、これは、はい、いいね。代わりに、悪夢見ろとか言えばいいのかな。
そうだね。
俺なんやねん。
呪術のタグで使う人だよね、もう。
これ逆に夢見ろよって言ったらなんか松岡修造さんみたいになってるけど、それでもいいのかな。
いい夢見ろよみたいな感じでしょ。
で柳沢さんになってるやん。古いな、俺たちも。
そうだな。しょうがないでしょうよ。そういうお年ですから。
まあ、ということでね。まあ、ストック性はね、以前の0回からありましたからね。
ね、今んとこストックしておくと通るっていうのがね。
そう、2回続きましたから。
まあ、2回ですけども。
はい、まあ。もうね、この最新ゲームすごい注目してるんです。ぜひ中林いかがですかみたいなね、お便りとか全然お待ちしておりますので、ね、どうぞ今後ともよろしくお願いいたします。ということで、たくさんね、ハッシュタグいただいてるんですけれども、はい、ちょっとね、前回。ドラクエ3回、
はいはい、
ハッシュタグ来てますので、ちょっと、ね、こちら紹介したいと思います。テイタンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ドラクエ3回、主人公が勇者だから喋らないのではなく、主人公は自分だから喋らないんです。わかってるだろうけど突っ込んでみましたと。
うん。
俺強え一人勇者たっさん、仲間いらない魔王、それで、ラノベみたいなプレイですねって書いてあるけど。本当ね、
ラノベみたいなプレイってどういうことよ。
ありがとうございます。そして、あれだね。これね、俺もね、提出して、
はい、
実際に配信された音源を聞いて、気づいた。うん、今までね、我々、で、こう、普通にリモートで収録してるにもかかわらず、基本的に収録はもう一本通して、通して撮ってるじゃん。
通して、くっつけて、はいどうぞ、
っていう状態でやってるから、もうストロングスタイルでやってるもんですから。
そうだね。意外とね、終わった後ってね、何言ったか覚えてない時あるからね。
そうそうそう。聞き直してみた時に、主人公が勇者だからって自分言ってんだけど、これ明らかにワードミスなんだよね。
うん、
俺はそのテイタンさんが言おうとした、主人公はプレイヤー自身であるっていうことを伝えたかったはずなのに、番組でそういうワードが出てしまっていて。
ああ、なるほどね。
非常に、すまないと思っている。
また古いっていうことになってるけど。
俺たち最新を追うことほとんどないはずなんだけどな。
そうな。
はい、ということで、はい、今回はね、本当にまだ出て、まだ1ヶ月も経ってないですか？
経ってないかな、
うん。はい、ということで最新のゲーム用意しておりますけれども、
ね、
まあ、他にもね、まあちょっといろいろメッセージいただいている中でですね、はいはい、まあちょっと我々ね、ちょっと依頼があって、
お
ヨネマモさんっていう方のね、
はいはい、
誕生日メッセージをお送りさせていただいたりみたいな感じで、ちょっとね、この番組外でもちょっといろいろと、うん、活動させていただいておりますので、ぜひその際はね、ツイッターご確認いただければと思います。
はい。
はい、その他番組情報やアルファグッズなどのサービスは、ALFA ラジオで検索お願いいたします。
それでは開店でございます。
3、2、1。テレビゲームの中林
この番組は株式会社アルファの制作でお送りします。改めまして中島貴文です。
小林達也です。さてこの番組は中島と小林の二人が古今東西新旧問わず今までに発売されたテレビゲームのおすすめ情報や今実際にプレイしての感想などを話していこうという番組でございます。
お待たせいたしました。172号店はこちらのソフトです。
エルデンリング。
ここで今多くを語ると時間が足りなくなるので、このまま進みたいと思います。
よろしくお願いします。
今やセルフプロデュースの時代、自分をアピールしたい、メディアの出演履歴を作りたい、トークスキルを身につけたい、そんなあなたにウェブラジオがおすすめです。企画、制作、配信すべてセットで月々6000円で始められるラジオサービスはアルファだけ。お問い合わせは検索サイトで ALFA と検索してね。株式会社アルファはあなたのセルフプロデュースを応援します。
Try to the next stage. アルファ。
では、早速本題に入ろうかと思うんですけれども。
ほう。
前回のサーカディアね、
はいはい、
ちょっと番組内でも話しましたけれども、ちょっとね、うん、知名度的な点で言うと、多分知る人ぞ知る先になっている的な話をちょっと私したと思うんですけれども、
はいはい、
リスナーさんからね、たくさんのメッセージいただいてますので、ちょっとそちらをね、先ご紹介させていただきたいと思います。
はい。
まゆもかさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
サーカディアがどのようなゲームかを語る、タッサンさんの語り口が非常に滑らかで、さすがやなぁと聞き惚れていた。けど、どのようなゲームかは、カジーさんがときメモを例えにされたのが一番分かり目が深かったのはここだけの話です。どうもありがとうございます。
なるほど、ありがとうございます。
いやーね、俺あれ、話してる最中から気づいてたんだ。あのさ、別のタイトルを例えに出すのって俺悪手な気すんだよなーっていう。
そうかね。
いや、確かに、どういうゲームか分かりづらいっていうのは最初分かってたんだよ。いろんなジャンルが入ってるから。はいはい、
うん。
近いゲームを探せば多分、ゲームやったことある人は多分通じるかなと思ってあれを例えに出したんだけど。
うんうんうん。
明確に言うと、そのゲームと関連性があるわけじゃないじゃんか。
まあ、そうだけど、うん、何に近いって聞かれたら、タイトル上げちゃうのが分かりやすいと思うけどね。
だからといって、うんまあ言い訳させてもらうわけじゃないんだけど、なんか別の言い方なかったんじゃねえかなってちょっと若干反省した点でもあったんだよね。
あ、そう。
と言って、
はい。
じゃあサーカディアをじゃあ別の例えで何をしますかって言って俺が出てきたら、だって洋食屋食いに行って銀だら食ってる時に謎の例えを出してるから、
うん、
俺
あ
の
回ね。まだソフトの名前言ってもらった方がわかりやすいかな。
という形でね、まゆかさんどうもありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、あとちなみに、タッサンさんってみんなよく言うけど、タッサンでいいんだよね、ね多分ね。
そうそう、タッサンでいいです。
そう、正式名称はだから、タ、小さいつでタなんで。
それもそれでどうかと思うけど、3、2個はいらないです。
ということでね、はい、改めましてね、どうお呼びしたらいいですかって結構聞かれるんだよね、
まあ、聞かれますな。うん。
はい、なので、あくまでタッサンで、
はい、大丈夫です。
まあ、私から言うことでもないと思うんだけどね。
うん。
引き続き、171号店のポイント、コメントですね。
はい。
ランドクさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
サーカディアの紹介ありがとうございました。当時あそこまで有効度が重要なゲームをプレイしていなかったので、かなり印象的でした。それにしてもツイッターで次の対策までとか書かずに、次のエルデンリングまでって書いとけば予言者になれたのにな。
そうね、
ということで、ちょ、ランドクさん、リクエストを送っていただいてね、実際、うん、採用させていただいて、実際プレイさせていただきましたけれども、ね、今回エルデンリングだっていうことで、結構なね、皆さんが、大丈夫か的なコメントであったじゃないですか。
あったね。
ごめんなさい、サーカディア、前振りじゃないから。
前振りじゃないからね。
そう、あれはあれで非常に楽しませていただいてますので、そうそうそうそう、ぜひどのようなゲームかとかね、今もまだ全然プレイできる環境ありますんでね、
そうです。
気になった方はぜひプレイしていただきたいと思う
ん、
ね、
ゲームでござい
ます。はい。うん、エルデンリングの前振りサーカディアみたいな、そんな失礼なことするつもりないんで。
それはせんよ。
はい、うん。ということで、ランドクさんもね、本当ありがとうございます。ということで、いただきましたけれどもね、数々、うん。他にもね、たくさんコメントいただいてはいるんですけれども、ちょっとここまでとさせていただきまして。
うん、
まあ、ちょっとその前にね、
うん、
結構いろいろ話を聞いてたんですね、エルデンリングやってた時も。
はいはいはい、はい。
プレイステーション4で私プレイしてるんですけど、
うん、
昨日で実際にね、実況プレイできるじゃないですか。
ああ、そうね。
そう、うん。という形でやりながらちょっと話してたりとかしてたんですけど。
はい。
まあ、エルデンリングをやってた上で、やっぱ、うん、最初見たときに、一番多かったのは、まあ、タイミング的に出たばっかりだからみんなエルデンリングをやってるんだろうなっていう予想は多分つけてくれてると思うんですよ。
うんうんうん、うん。
でも、パッと見、まだ自分が触れてないゲームを触れたときに、やっぱりの、どうしてもその出てるメーカーフロムソフトウェアだしさ。
はいはい。
やっぱ、ダークソウルが引き合いに出てしまうっていうことに対して。
うん。
まあこれ、まあ後々ね、一応レポートで紹介するからどうかなっていうのもあるんだけど、
うん、
なんか、エルテンリングって、まあ、他にもさ、同じようなさ、その、ソウルシリーズに類される別のタイトルあるじゃん。ナンバリングじゃなくて。
はいはいはい。
セキロもそうだったし、うん、
ブラッドボーンとか。
ブラッドボーンもそうだし、とかってなるけど、うん、これタイトルの違いって結構俺重要だと思ってんだよね。
まあそう。
だってそもそも、だってダークソウルっていうのが、1、2、3とナンバリングが唯一出てるシリーズじゃん。
うん。
でもその前ってデモンズソウルでさ。
そうね。
で、その後出た、ブラッドボーン、うん、セキロ。まあ、はいエルデンリング。まあ、セキロに関しては、エルデンリングと並行して開発してたらしくて。
ああ、そうなんね。
だから、直接な関わりがセキロが作り終わったチームで、エルデンリングをやってたわけじゃないっぽいんだよね。
ああ、なるほど、なるほど。
そう。だから、なんか、被ってる期間があるから、正確に言うと、なんかそのシリーズに類される、なんか次回作みたいな感覚ではなかったらしいんだよね。
へ
え。まあ、みたいなね、話とかも聞いたりしてるんですけど。
はいはいはい。
ということで、やっぱどうしても見てしまうとね、まあ、基本的なゲームシステムってずっと変わらず、フロムゲーと、ここは交渉させていただくけど。
はいはい。
まあ、似通ってる部分は多少あるじゃないですか。
うん。
うん。それをやったときに、エルデンリングっていうタイトルには一体じゃあ何か重要視してる点があるんじゃないかなって思ってて。
ほうほうほうほう。
まあ、パッと見、言わせてもらうとわかるけど、うん、それゲームやらない人でも多分一瞬でわかると思うけど、
うん、
明るいなと思ったんだよ。
ああ、なるほどね。
そう。
うん。
なんか終始なんかさ、室内にいるみたいな、
うんうんうん、
作風俺多かったと思うんだよね。今までのソウルシリーズとか。
ああ、中に、まあ外にいても暗いとかね。
そうそうそうそうそう。とかあったりするし、
うん、
他で言うとなんだろう、やっぱずっと徒歩で動いてたりするしさ。
うんうんうん。
っていう意味で言うと、今回に関してはその霊馬って言って、
ね。
その、広大なマップをさ、
うん。お馬さんで駆け回る
って、ね。そうそうそう、うん。その馬がなぜ二段ジャンプできるのか、未だにわからないけれど。
そこは触れちゃいかん。
あ、いけないと。まあちょっと。
実体じゃないからだね。
まあまあ、そういうのもあると思いますけどね。うん、ということで、なんかね、開放感がすげえ広がったゲームだなっていうのが一番最初に思ってます。
ああ、なるほどな。
はい。ということで、うん、まずそういうところを踏まえた上で、
はい。
我々ね、3分間、ちょっとレポートをご用意しておりますので、まずそちらをね、お聞きいただきたいと思います。
テレビゲームの中林。
約13年前、プレイステーション3で発売され、多くのプレイヤーへ好奇心と挑戦を促し、魅了したデモンズソウル。繊細な状況判断とアクション性に加え、予測不能で多くのトライアンドエラーを積み重ねることで地道に前進していく死にゲーと揶揄される高難易度アクションロールプレイングは現在まで多くのタイトルが生まれています。最新作エルデンリングはおなじみの緻密な戦闘システムと想像力をかき立てる世界観はしっかり踏襲しつつ、 SF 作家ジョージ・レイモンド・リチャード・マーティン氏が描く登場人物たちの複雑な人間性と主役、脇役関係なく苦境に導いていく作風をゲーム内で表現していきます。開発者インタビューで語られた今作の大きな課題が2つあったそうで、過去作、ソウルシリーズなどから続くある一定の進行ルートを指定した上で任意で攻略法を決めていくスタイルからオープンワールドへ移行するにあたり、ゲーム性をそのままに自由度をどこまで拡大できるかという点、そして解放された世界を探索するプレイヤーの進行バランスの調整と答えております。現在も新要素を追加しながら高難易度をキーワードに開発を続ける中、三人称視点で360度縦横無尽に動けるアクションはそのままに、待望の新要素に高低差の移動を可能にするジャンプボタンの追加と霊馬と呼ばれる乗馬アクションの追加が主な追加要素で、攻略性の幅を広げるために天候の変化や時間の経過を追加し、広大なフィールドを移動しながら多くの情景の変化をつぶさに確認することができます。王道進化を目標にしており、ソウルシリーズを経験した方には非常に触りやすい操作感でまとまっており、ほとんど違和感を覚えることは少ないと思います。そして意図的に優しい難易度にはしていないと豪語しているシリーズでもありますが、逆境を乗り越えてほしいという思いと起点と研究により必ず 攻略の糸口があることを学習するゲームであると返答しております。オープンワールドならではの一度攻略した場所へ戻って経験を積んだり、逆に詰まってしまった部分は保留にして先に進めるといった攻略も可能で、数多くある選択肢を見つけ出し、プレイヤーの決断で解決へ導いて行けます。全世界1200万本をリリースしているエルデンリングはまだまだ発売したばかり。今後もたくさんのプレイヤーが生まれることでしょう。
テレビゲームの中林。
オリジナル短編小説を心を込めて朗読いたします。朗読なんや部分で聞けるオリジナルストーリー、各週木曜日ポッドキャストで配信中。ゆっくりと想像するひととき、いかがですか？
Try to the next stage アルファ。
冒頭で言えよって話をしていい？
おいよ。
結構そのテレビゲームの中林っていう番組名をちょっと公言するっていうことが増えてきたというか、
はあはあはあ、
ちょっとこんな感じの番組やってますっていうことを言うことが増えてきたんだけど、その時に、
うん、
ゲームやらないんすよねって言われる回答も結構増えてきたのよ。
ああ、
で、
あ、
言いたい、
お、
俺たち実は番組を作ってる時に言ってるんですね。
うん、
これも第1回からそうなんですけど、実は、うん。ゲームをやらなくても聞いて多少楽しめるぐらいの情報をお届けしたいっていうことを、念頭に言って、
うんうん、
だから、その、ゲームをやるやらない関係なく、その、ゲームをテーマにして面白い話をしたいなって、ちょっと思ってたんですよ。
うんうんうんうん。
これを番組で言ってどうすんだっていう
。ここにまず聞いてもらうには伝わらないからな。
そうそうそう。まあよく考えたんだけど、まあそういうことで、まあちょっといろいろね、ゲームのね、深い事情の話とかもね、裏話とかも結構するんだけど、
うん、
まあ本来別に、ゲームやってもやらなくても、
そうね。
そう、なんか通じる話を一応用意してるつもりではいたりするんですね。
で、それきっかけでちょっと遊んでもらえたらまあ、みたいなね。
そう、っていうぐらいで考えていたんですよね。
うん、それを番組内でするっていうね。なんじゃいこれは。
はい。ということで、まあ、改めてね、はい、まあ、ちょっとこういうことがあったんで、うん、まあ、ちょっとそういう番組ですというだけ、
はい、
改めてお伝えさせていただきましたけれども。はいはい、あ、さて、今回ね、エルデンリングということで、皆さん、はい、待望のタイトルということで、
ね、まだやってる方も多いんじゃないですか？
はい。
うん、
一件ね、質問来てましたね。
はい、こちら、お名前、柴漬さんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
アセビトのカジーさん、タスさん、こんにちは。
はい。
お二人もエルデの王を目指して2週間奔走されたことと思います。まずはお疲れ様でした、
うん。ありがとうございます。
私も仕事を棚に上げて日々探索をしてまいりましたが、未だ王には慣れておりません。
うん。
さて、エルデンリングの魅力はレポートで伝えていただけると思いますので、今回はお二人の痺れたポイントをお聞かせください。
うん。
私はオープンワールドならではの点で、時間経過で景色が変わる点、特に夜は良い景色がたくさん見れたことと、あとは久々にソウルシリーズの知らないボスと戦うということにかなり痺れました。
うん、
強いボスに挑むのって痺れますよね。
うん。
ってことでございます。
さあ、ということで、ねうん、やべえやつ一号さんどうもありがとうございます。
ね、うん。
痺れる点ね。
痺れる点か。
なんだろう。
まあ、単純に俺はボリュームですけどね。
まあ、多分みんなそう言うと思う。けど、俺それでなんかすごい広いよとかさ、
うん、
実際やった人たちのさ、レビューみたいなものはツイッターやってれば見れるじゃん。
うん、
だからすっげー広い。まだ先があるみたいな
さ。なんだろう、単純にさ、ボリュームすごいって言ってもさ、
うん、
個人によってそのボリュームの調整ができるっつうの？
そうそうそうだね。うん、もう、そうなんだけど、
うん、
俺最初、これ本当に、まあ、若干ちょっとネタバレ入られていると思うから、
はいはい、
ちょっとね、まだネタバレ知りたくないんですって話をしたら、ちょっと、ちょっとね、やってからお聞きいただけると大変助かるんですけども、
はいはい、
俺一番最初に思ったことね、
うん、
地図狭っと思ったんだよ最初。
あ、そう。
一番最初に初めてフィールド出た時に、
うんうんうん、
あ、もう外だ、すごい広い明るいっていうイメージだったんだよね、
うん、
で、マップ見れるじゃん、
うん、
なんだけどそのマップって本当ただ真っ黒な状態で、その地形じゃなくてあくまで陸地のある部分程度しか見れないみたいな状況の地図が一枚パッて見れるだけだったじゃん。
あ、最初ね。
最初見た時に、
うん、
このフィールドの広さで終わりなのかって思ったんだよ最初。
あー、なるほどね。
なんだけど、
うん、
まあ、途中進めていってさ、
うん、
まあ、早々にですよ、一番最初のスタート地点から始まるすぐ近くに地下に降りるところがあってね、
はいはい、
変な宝箱開けたらさ、ワープさせられてさ、
あ
ワープ罠に引っかかったみたいな感じで。
ありましたね。転送罠っていうのがね。そう。うん、
どっかに飛ばされてさ、
うん、
今ここどこにいるのよってマップ開いたらさ、そのマップにねえところがパサって開いてさ。
実はすげえ広いっていうね。
ってなったんだよね。
およそどのあたりのことかわかるわ。
あ、なんだ、これで終わりじゃなかったんだっていう期待感があったんだよね。
うんうんうんうん、
そう、それがなんか俺の中でまず一番最初に痺れた。
ああ、なるほどね。
そしてそこで飛ばされた時、うん、まだレベル10とかだったんで。
うんうん。
まあ敵が強くて勝てねえ勝てねえ。
あれね、ほとんどの人がその絶望を味わってる気がするんだよね、今回。
あれはマジで、え、積んだろって思ったもんね。
ああ、わかるわかる。
うん。
うん。
っていう感じの罠にはまるところが一個すぐ近くにあります。はい、以上、ネタバレでした。
なるほど、なるほど。
まあ、うん、あとね、結構ね、あの、うん、面食らう点といえば、まずあの、ジャンプボタンの追加もそうかな。
ああ、普通にね、上に飛べることがびっくりしたわ、まず。
そうそうそう。うん、かつ、代わりに、その、ジャンプボタンとして機能してるボタンは、もともと緊急回避ボタンなんだよな。
そうなんだよ。だから、最初のうちはね、避けようと思ったら上にピョンって飛んで。
そうそうそう。まあ、それで、うん、転がって避けなきゃと思って、コロンとした瞬間、ピョンって飛んで、あの、ボスの攻撃にズバンってやられて、You dead って出るんですか。なんだよ、これって思ったけど、
うん、
あれ、ジャンプがあるだけで、だいぶやっぱり世界は広がるっていうのもあるね。
そうだね。ただ、おかげでさ、
うん、
今までジャンプできないから、どうせあそこはいけないでしょうって思ってたところが、
うん、
いけるようになっちゃってるじゃない。
そうだね。
より広がったね。
そう。
あ
だって多分、
うん、
結構、俺まずね、マップね、だからあの、転送罠、
おうおう、
まあ、一応あの、転送罠だって分かった瞬間、一応回避できるじゃん、あのゲーム。
うんうんうん、
だから、転送罠に引っかかりそうになった瞬間は、一応回避するようにして、
はいはい、
一応ちゃんと、馬と徒歩で、うん、その、開拓できるところを地道に進めてってる感じなのよ、今。
ああ、なるほど、なるほど。
そうそうそう。うんうん、で、結構地図とかもいろんなポイント、マーカー出るからさ、
うん。
それをできるだけ埋めていけたらいいなって思いながらやってるんだけど。
お
まあそれでも多分全然見落としてることたくさんあるから。
あるよね、きっと。
あれ、うん、本当に最後までやる人、エンドユーザーは、どこに何があるかとかっていうのをその何、実際用意されてる側のギミックとして、用意されてるものを全て網羅するまでプレイする人って、何パーいるんだろうな。
いや、ごくわずかだと思うよ。
多分、それでもなんか隠されたところとか、平気で出てきそうじゃん。
うん。すごいね、年月経ってからこんなとこありました、みたいなさ。
そうそうそうそうそう。まあ、っていう点で言うと、うん、過去作のソウルシリーズと類されている者たちから見たら、はい、
うん、
そのさらに進化したっていう姿を見れるかもしれないけど、
うんうん、
まあ、最初やった時に、あ、これ全く別物だって思えるぐらい世界が広いっす。
そうですね。
まずそれは、まず必ず、押さえておいていただきたいところと、
うん、
で、どうしてもそのシリーズに類されているから知る人ぞ知るというか、ゲーム有識者が、挑戦するゲームだっていうカテゴライズをされているっていう評価を得ていることを俺否定はしないのよ。
うんうんうん。それはね。うん。
なんだけど、このゲームどっちかっていうと、もう別に戦おうが戦う前が、ただ世界を探索するだけで結構楽しいんだよね、すごいね。
そうね、変な話、馬で逃げ回っても全然いいからね。
そう、だからむしろ戦うっていう選択肢を外すことすら問題ないわけよ。うんう
ん、それでも全然、結構な距離移動できちゃうからね、戦わなくても。
そうそうそう、うん。という意味で、なんかとりあえず広大な世界のゲームで遊びたいっていう初心者の人が最初触れるのは、クリアするのは確かに大変かもしれないけど、
うん、
全然、まずクリアを目指しますっていう、でっかいハードルさえ持たなかったら全然楽しめるゲームだと思うんで、ね、まずそこは押さえておいてほしいかな、うん。っていうのがさっきの冒頭で言えよって話に繋がるんですけど。
あ、なるほど。
そう、うん。あの、上級者じゃないとできないゲームじゃないってことだけは強く言わせていただきたいと思います。
テレビゲームの中林。
王道進化をテーマに生まれた今作は過去作と比較されがちな点が多くありますが、個人的な予想を述べさせていただくと、シリーズに類さなくとも多数のファンが生まれていたことでしょう。今作をプレイしているとエルデンリングを開発するにあたり、フロムソフトウェアへ集まる期待に応え、作品をスケールアップするためにシナリオや世界観を重厚にすることが必須であったと感じています。世界観を作り上げた大人気ドラマゲームオブスローンズの制作総指揮と脚本、 原作にあたる氷と炎の歌を執筆したジョージ・レイモンド・リチャード・マーティン氏の参加は非常に大きなポイントであったそうで、参加するきっかけとなったのはディレクター宮崎氏がもともと小説のファンであったことから、取締役からダメ元でマーティン氏へアプローチをかけたところ、氏もダークソウルを知っており対話する機会を得たそうです。その時は明確なビジネス関連の会話をしたわけではなかったそうで、その場でゲーム制作に参加してほしいとお願いしたところ、快諾してくれたと宮崎氏は語っております。そうして開発がスタートし、今作はストーリーをたどる作品ではなく、ゲーム上の都合で作者のイメージを崩さないように、マーティン氏にはゲーム本編の遥か昔にあった世界の前提となる神話を書いてほしいと依頼したそうです。批評家から、たとえ同じボリュームの本が別に並んでいたとしても死のページをめくる手を止めることはないと言われる没入感が魅力の作風は、神話でありながら複雑に絡んだ歴史であり叙事詩であると評され、作風通りの世界観がゲーム内で語られていきます。プレイヤー側の感想として、シナリオが語られることが少ない作風で、純粋にゲームシステムが好きな場合と世界観の考察を楽しむプレイヤーもいる今作の魅力は、その双方を文字通り重厚にまとめ上げた一大叙事詩と言えることだと思います。まだ発売したばかりである点、発売日後初のクリア報告が100時間オーバーであり、それでも遊びきれていないと評されている広大な世界は、まだまだ多くの悲鳴混じりの達成感が増えていくでしょう。スピードクリアを目指したり、デモンズソウルから続く緩いネットワークプレイで対人戦や協力プレイを行ったり、幅広いキャラクター育成を研究したりと、遊び尽くせないほど濃密なゲームが生まれました。長い時間をかけて遊べる作品にぜひ没入していただきたいと思います。
肩に貼ったら肩こり解消しました。
パソコンに貼ったらバグがなくなりました。
このステッカーのおかげで恋人が、
ステッカー効果で家を買いました。イエーイ。
テレビゲームの中林の番組公式ステッカー好評発売中。詳しい情報は ALFA ラジオで検索。
Try to the next stage アルファ。
この番組はアルファ公式サイト、ポッドキャストアプリ、Spotify、Amazon Music などでお聞きいただけます。当番組では皆様からのメッセージを募集しております。おすすめのゲームタイトルや質問、感想でもたわいのないお言葉でもお気軽に送ってください。メッセージの投稿は公式メールフォームやツイッター公式アカウントへのダイレクトメール、もしくはツイッターのハッシュタグ、ローマ字で中林、またはテレビゲームの中林をつけてつぶやいてください。番組公式アドレスは中林アットマークアルファハイフンラジオドットコムです。どしどしお待ちしております。さあ、173号店、こちらでございます。
はい。
マザ
ー。おー、なるほどねー。
うん、ここ最近あれだっけ？スイッチの方で。
あ、そうそうそう。
遊べるようになった。
遊べるようになった、うん、ゲームですね。そう、俺やったことないんだよね。
そう、俺もなんだよ。
そう、たっさんマザー2あんなに好きなのにね。
2はあんなに好きなのにね。そしてマザー1、2持ってたのにね。
まあということでね、はい、皆さん、知らない方はいらっしゃらないという、うん、任天堂の名作 RPG マザーですね、
マザーですね、
お送りしていきたいと思います、はい、まあ言ってまだエルデンリングまだ全然終わってないですけどね私ね。
まあそこはおいおい。
はい、ということで、そういうのも含めまして、はい、アルファの公式サイトでね、私たちの番組の公式グッズ、家が建つと有名なステッカーご用意しておりますので、はい、ぜひ皆さんそちらの方もね検索していただければと思います。ということでやってまいりましたね、久々のレトロゲーム枠、久々でもなかったな、
久々でもないな、
はい、うん、ということで、ファミコンの名作 RPG マザー次回お送りしますので、ぜひ、そちらもよろしくお願いをいたします。ではまた次回お会いいたしましょう。お送りしたのは中島貴文と
小林達也でした。この番組は株式会社アルファの制作でお送りしました。